のぞみのなんなんラジオ。皆さんこんにちは、有村のぞみです。この番組は私有村のぞみがリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。ということで、公開収録の午後バージョン、まあ夕方バージョン、2部バージョンということで、先ほどまで一部をね、楽しんでたんですけど、一部がね、私も思ったよりいっぱい飲んでしまった時間が結構ね、かかってしまって、一部のまだ物販取り終わってないうちに二部のお客さんが来てしまうっていう、すごいね、時間がカツカツの中やらせていただいたんですけど、ありがとうございます。本当に二部の皆様も楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。では番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは有村のぞみののんのんラジオ、最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。のんのんだよりのコーナー。このコーナーは私有村のぞみがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。ではまず早速一人目のお便り読んでいきたいと思います。エロ詩人のラマンチャさん、いつもありがとうございます。のんちゃんこんにちは。そして通算5回目の公開収録おめでとうございます。ありがとうございます。収録日は少し春らしさを感じさせる気温になる予報ですが、今年は2月下旬に、局所的に記録的な豪雪、昨日雪降ってましたよね。皆さん大丈夫でした？私も結構イベント帰りで雪降っててタクシー乗って帰ったんですけどね、意外と降っててびっくりしました。で、3月といえば卒業や就職で新たな一歩を踏み出す時期でもあります。のんちゃんも今の仕事を選んで8年目となり、立派なレジェンド女優の一人。そこで一つ質問です。セクシー女優としてデビューした当時はこれだけ長く続けることは想像してなかったと思いますが、今の仕事が転職でやれるだけ続けようと決意した転機なり、この1作品が自分を変えて今があるみたいなエピソードはあるでしょうか。なるほど、ありがとうございます。全くね、最初専属契約決まったのがプレステージさんっていうメーカーさんで約1年ぐらいだったんですけど、まあ、その1年でぶっちゃけ私最初は辞めるつもりで業界に入ったんですけど、もう最初の1作品デビュー作を撮った段階で楽しいやろうって思いました。だからなんか AV 業界ってなんか入るまではこう偏見が多いっていうか、まあ社会一般的にはちょっとなんかグレーな仕事っていうか、なんか例えば昔の価値観だったらなんか借金抱えた女の子とかさ、なんかそういうイメージがあるかもしれないけど、なんか今は全くそんなこと、まあ、そんなこと、まあ、なくはないって言ったらそういう子いたら申し訳ないですけど、本当に、まあ、三上優愛ちゃんとか飛鳥きららちゃんとかをはじめ、なんか女優さんが女優さんにアイドルとか芸能人みたいに憧れる職業になったし、前みたいにこうね、お給料めっちゃ稼げるって言っても、まあどの職業も例えばなんかその夜の仕事とかするにしても こっちの仕事がめっちゃ稼げるっていうぐらいのお金ではなくなってる中で、やっぱこんだけ需要が増えてるって、すごいこの仕事をやってる人とかって真面目になんかエロい仕事を企画してるんですよね。本当にいろんな人たちが携わって、なんかいろんな企画の人とか、なんか制作の人とか、なんか撮影も照明さんだったり音声さんだったり監督さんだったりプロデューサー、いろんな人がいて一つのエロい作品を真面目に作ってるっていう仕事なんで、私はなんかもともと入る前から気になってはいたし憧れは持ってたけど、なんか入ってみて、うわこんなにみんながちゃんとしてるんだっていうのをすごいギャップを感じたっていうか、なんかグレーな部分が1ミリもないなって正直思ったぐらい、みんなね本当に真面目にやってます結構大変な中みんな試行錯誤していろんなやつ練ったりとかしてね頑張ってるんで、これからもねそういうね、これからなんか AI とかがねもし生まれて女優さんが亡くなってとかいう未来がちょっと見えつつもあって悲しいけど、私はなんかできるだけ やりたいなって今もなんか8年目にしても長くまだ続けたいなってちょっと思ってるし、そんぐらいいい仕事だなって誇りを持ってます。なんかこの一作品が自分を変えて今がある。まあ、もちろんいろんな作品に出会って、はあ、この作品に出会ったからこういう成長あったなみたいなのはいっぱいあるんですけど、なんか業界の見え方が変わったのはもう一作目からかもしれないですね。じゃあ続いて、お味噌の親戚さんありがとうございます。のんちゃんこんにちは。こんにちは、このお便りはすでに春を迎えた4月に公開されることを想定して書いてますが、のんちゃんはすでに花見に行ったか行くよって、あれこれなんか一部で同じような質問がありましたけどあるのでしょうか。ところで犬の身でこんなことを言うのは変ですが、ここ 1,2 年ものの1,2年物の値段が異常に上がってると感じませんか。思い出すと新型コロナによる物流の停滞、3年以上続くウクライナの戦争、地球温暖化等によってのコストが上がり、庶民の家計がじわりじわりと影響が及んでいます。あ、そうですね。一方でなんか賃金が物価上昇でカバーできるほど上がってるわけでないですし、ところでのんちゃんに質問です。のんちゃんの生活に欠かせない日用品必需品でこれいつから値段この値段になったのと最近驚いたことありますか。なるほど、日々感じてますそれはだって私結構なんだろう、外食行く写真とか載せるけど基本的にそれ以外の日自炊することが多いんで、なんかスーパー行くとなんかねあんまり美味しくないって言ったらあれだけど150円だったリンゴが270円になってたり、やばいですよね上がり方が。ここだって本当半年以内だと思うんですよ、そんなに急激に上がったのって。だからなんかもう何見ても最近高いしか思わなくなっちゃったし、もう生活してて もう服でも何でもメイクのコスメでももう普通になんか入浴剤とかでもシャンプーとかでももう何でも思う、全部の値段が上がったし、なんか内容量が減りましたよね。ちょっとお菓子とか当初こんなにあったのに、えでもこんだけみたいな量になっちゃったから、なんかねちょっと寂しいけど、これからね下がることは多分ないんだろうなって思うとね 頑張って稼がなきゃなって思うし、なんかいつからこの値段になったのっていうのは、なんだろう、あ、久しぶりに見たなんかハイブラのなんかカバンとかかな、なんか久しぶりに例えばなんかシャネルのベースとか見たら、当初70万だったのが170万になってるみたいな、えげつなみたいな値段、誰が買えんのとか思うんだけど、だからもうなんかハイブラとかも欲しくても全然なんか 手が届かないっていうか、なんかそういう、で私服もともと作ってた人間、まあ、今も作ってますけど、原価を考えちゃう癖があるんで、もちろん原価とか工賃が上がってるのももちろんなんですけど、この記事でこのチャックとかファズナーとかエンブレムとか使っても、170万高って思っちゃうから、なんかその広告費とか技術料とか、すごいブランド料ってすごいブランディングだなって思うし、なんかそういうビジネスしてる人がこれから勝ち取っていくのかなとか思うとね、結構なんかシビアな気持ちになりますよね。はい、というちょっと深刻な話で終わっちゃったんですが、以上のんのんだよりのコーナーでした。今月の一本のコーナー、このコーナーは私有村のぞみが今月の一本を紹介していくコーナーです。前回はね、ちょっと私がね美術館によく行くのでエジプトの話をさせていただいたんですけど、今回はこの間私鹿児島に行ってきて、なんでかっていうと、あの鹿児島にねおじいちゃんおばあちゃんが住んでるんです。だから久しぶりにおじいちゃんとおばあちゃんに、もう2人とも今年御年90歳になるんですけど、あのバリバリ動いてるちょっとお若いね、あのおじいちゃんおばあちゃん長生きしてほしいなって思ってるんですけど、鹿児島に行って、まあ、その2泊しかできなかったんですけど、おじいちゃんおばあちゃんに会う日以外にちょっと観光を今回はいろいろ行けて、で私がねすごく感動した、ちょっとインスタグラムにも出させていただいたんですけど、あの島津の薩摩切子っていう、切子ってさいろいろあるじゃないですか、江戸切子とかガラスをこういろんな形でこうなんだろう、カットしたガラス細工がすごい有名なんですけど、その薩摩切子の色合いとかすごい感動したので、今回はちょっとその話も少ししたいなって思ってて、まあ江戸切子じゃない、薩摩切子薩摩切子ってまず何かっていうとね、なんか江戸時代の末に生まれた切子なんだそうなんですけどね、30年足らずで一度なくなってるものらしいんですよね。あの伝統芸能でずっと続いてるんじゃないかって多分みんなそういうのは思うと思うんですけど、一度なんか島津藩の藩主の島津斉彬が亡くなって、それで途絶えてしまったんですけど、1987年に伝統工芸品指定事業として、なんか同じね島津のまあその家系の人たちが蘇らして、それが再び復活したっていう、でしかもその2年後にねその指定を受けたっていう、すごいんですよね、その愛を感じますよね。あの伝統工芸もそうですし、その、ね、遺族たちもそうですし、すごく私は愛を感じて素敵だなって思ったんですけど、どんな切子かなっていうその特徴に関しては、なんかねすごい色合い、グラデーションの色合いがとにかく素敵なんですよ。でそのグラデーションが なんか ぼかしって言われる、通称ぼかしって言われるらしいんですけど、なんかカットの技術によってそういうグラデーションができてるらしいんですけど、結構その作りがね、もともとこういう透明のガラスのグラスをまず作って、でその上に色がついたガラスをかぶせるんだって。でそれでカットをするから、そういうなんかグラデーションのね技術が生まれるらしくって、なんかだからね結構重厚感があるんですよ。2層かぶせてるから厚みがもう結構あって、でその買わないと分かんないらしいんだけど、私はたまたまトマトホテルで飲ませていただいたんで、あの口をね当てた時になんかすごいいい厚みなんですよ。なんか普通のグラスと違って、あなんかいい、何触りっていうの、口当たりがすごい良くて、だからなんかこういうところにもねすごいこだわってなんかやってる技法なんだなってすごい私は感動したのと、あとなんでその感動したかのその島津藩の話をしたかっていうのも、うち その父親方が鹿児島のうちなんですけど、うちのね、家紋も島津家の家紋なんですよ。だから結構その血が私は多くて、で島津家の家紋ってこう丸書いて真ん中に十字を書くのがすごい特徴の家紋なんですけど、その家紋の由来がなんか島津の初代の人が戦の恩賞として源の、もうこれ鎌倉時代から源の頼朝からあの勲章としてもなんかもらったものらしくって、でなんか当時はね丸がなくて十字紋だけだったらしいんですけど、それがなんか2匹の竜がクロスしてできたとか、なんか十字を切るっていうなんか厄払い的な意味とかもあるらしくって、そういうのが採用されたって言われてるんで、なんか泊まった旅館とかもなんだろう、なんか十字のねなんかその家紋の中に食事入ってたりとかして、わあなんかすごい嬉しいって思ってちょっと感動してしまったんですけど、そうなんかこの島津の地って700年間南九州を治めて江戸時代までなんかね栄えたすごい家系で、みんなも自分家のね家系っていうか家紋とかって調べたことありますか？私はなんか学生時代になんかそういう家紋の授業を受けた時に、自分家の家紋をなんか次まで聞いてきてくださいみたいなことを先生に言われてて、でそれを聞いてなんか十字紋だよみたいなお父さんに言われたんだけど全く忘れてて、この間鹿児島行った時に、えうちもこれなんだとか言ってたら、それ昔言ったけどねみたいなのとちょっとお父さんに怒られたんですけど、そうなんか鹿児島城もこの間あの観光させていただいて、まあ、今では鹿児島城跡地、なんか現地の人はなんか別名鶴丸城っていうらしくって、鶴丸言うんで、あの鹿児島城って言ってんじゃんって思ったんだけど、そう同じところをなんか指してるみたいで、その島津の一族が江戸から明治まで本拠だったのが、まあ、そこって言われてて、中に資料館とかもあるんですけど、すごい見応えたっぷりだし、まあ、その燃えてしまったんですけど今は門だけあって、でその門が5年前2020年に再建されたんですけど、それが当時日本の最大の城門で復元されたらしいです。だからめっちゃ大きいもんで、あの 写真映えするんで、あのインスタグラムに載せたい人はぜひ行ってみてください。なんか夜はあのライトアップとかもしてるみたいなんで、私は夜行けなかったけど、ぜひ鹿児島とかね行く機会がある人は行ってみて、あ、これがなーちゃん家の家紋かって思ってあの行ってみてくれたら嬉しいです。以上、今月の一本のコーナーでした。有村のぞみのなんなんラジオ、そろそろエンディングのお時間です。では毎回恒例告知の時間をしていきたいと思います。まず5月17日に、TMA さんのリリースイベントがあります。多分秋葉原だと思うんです。皆さんぜひ遊びに来てください。あと5月その次の日ですね、18日の日曜日に、コスホリ、会場はまだ分かってない、あ、埼玉スーパーアリーナでもう決まってるんだ。結構キャパでかいから、あの覚悟して体力つけてきてください。ミスターみちるさんっていうあのメーカーさんで、あのこの次のコスホリも一応出る予定ではあります。だから2回連続出る予定ではあります。で5月24日にレイディックスさんのオフ会イベントがあります。ちょっと募集が、まあ、今のところこの収録日にの時点では分かってないんですけど、もしかしたらこの公開日には分かってるかもって感じで、どしどし応募、限定10人かな、かちょっと1枠か2枠か分かんないんですけど、遊びに来てください。4時間ぶっ通しでお酒飲んだりするオフ会の会なんて、あのベロベロになる覚悟で来てください。あとは、あ、6月の7日にちょっと前回ね、あのラジクロさんとは別でクロス FM さんっていう渋谷の公開収録で本当は出る予定だったラジオがちょっとリスケになりまして、大人の事情でね、いろいろありまして申し訳ないんですけど、それのあの前回出れなかった分としてね、リスケで6月の7日土曜日にする予定なので、これはまあこんな形の公開収録ではないんですけど、ラジオしてる風景が、まあ、外からガラス越しで一応見れる感じにはなってるんで、ぜひ気になる人がいれば、私も渋谷のクロス FM さん初めてなんで、 MC の方もちゃんと2人とかいてね、なんか進行役とかもいるので、どんな話ができるのかちょっとワクワクしつつ、いろんな話ができたらなと思ってるので、ぜひ遊びに来てくださったら嬉しいです。はい、ということで、それでは有村のぞみのなんなんラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手はもうラジオ2本分取り切ったので、この後存分に飲みたいと思っている有村のぞみがお送りいたしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。
はい、OK です。